おはようございます。高原豪一郎です。私は昨年ハワイに行きました。片道7時間の空の旅でしたが、疲れていたんでしょう。シートに座るなり寝込んでしまったんです。ふと気づくと乗客は皆自分の前に設置されている液晶テレビの画面に見入っていました。映画が上映されてたんですね。私もつられてヘッドホンをつないで見始めたのです。ところが映画というのは途中から見ると頭がこんがらがるんですね。誰が主人公でどいつが悪者なのかよくわからないんです。全体のストーリーが見えてくるまではわけがわからずに、みんなが涙しながら感動している時に一人しらけて眺めてました。それは私がこの映画を初めから見たのではなく後半から見たためでした。前半を無視して後半をいきなり見たので意味がわからなかったのです。さて、聖書にも前半と後半があるのです。前半の聖書を旧約聖書、後半の聖書を新約聖書と言います。実は新約聖書から読むというのはいきなり完結編に取り掛かるのと同じことなんですね。では、旧約聖書とは一体何が書かれてあるのでしょう。それは神が救い主を送るという予言が書いてあるんです。彫刻家が大理石に向かうとき、のみを振るう前に彼の心にイメージが出来上がっているでしょう。心の中で設計した青写真に基づいてのみを振るっていくんですね。行き当たりばったりで削ったりはしません。あくまでもデザインイメージに沿ってのみを振るい始めるのです。それと同じように、神は行き当たりばったりで救い主を送るようなことはなさいません。救い主を送る前に、救いのグランドデザインを作られたのです。救い主は誰の家系から、どんな場所で生まれ、何と名付けられるのかに始まり、その一生を350箇所にわたる予言の言葉で約束されたんですね。この約束を記録したものが旧約聖書なのです。そしてその約束はイエス・キリストの生涯において一つ残らずみんな守られたということを証明しているのが新約聖書なのです。この新約聖書マタイの福音書にイエスの生涯を知らせた天使がヨセフにこういう場面があります。マリアは男の子を見ます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためだった。神様はイエス・キリストにおいて約束を一つもたがわず果たす方なんだよということを言ってるわけですね。さて、この約束を果たすというとき、私は江戸中期に書かれた小説を思い出すんです。それは上田明成の書いた雨月物語に出てくる吉花のちぎりという短編です。今の兵庫県加古川に長谷部左門という学者の武士がおりました。親子二人住まいで非常につつましくも清い清い生活をしていました。ある時友人の家に行くと隣の部屋からうめき声がする。聞くと一晩飛べた旅人が得体の知れない病気になって早三日。もう伝染病かもしれないので部屋に閉じ込めてあるんだって言うんですね。左門は医学の心得もあったのでしょう。私に任せなさいと言って薬を処方し、手厚く看病し、病人は見事に回復します。その回復した人物は、赤名宗右衛門という人物で、これまた兵法について実に明るい人格者でした。二人はいろいろ語り合ってるうちに意気投合し、一生に一度巡り合えるかどうかというぐらいの友達とは、この人のことだ、いや、友以上の存在だと言って、兄弟のちぎりを交わすんです。病人だった宗右衛門が5歳年上でしたので兄貴になるんですね。彼は自分の受けた恩に感動し、残りの人生 命をかけて恩返しをしたいと言うんですが、一度だけどうしても出身の出雲の国に戻らせてくれと言うんです。実は自分が旅の途中で国でクーデターが起こり、自分の仕えていた両親が殺害されて、それが気になる。どうしても一度行かせてほしい。それを見届けたらすぐに戻りますと言うんです。でも兄上、いつぐらいに戻ってくださるんですか？秋頃です。でも兄上、秋のいつなのか、その日にちをおっしゃってください。ごちそうを作って待っていますから。ならば、9月9日、菊の節句にしましょう、となりました。さて、いよいよその日になったのです。サモンは、むちゃくちゃに早起きしまして、そして自分の手で料理を作り始めます。兄上が帰ってくるのが楽しみで楽しみで仕方がないんですね。ところが昼になっても、夕方になっても、夜になっても、とうとう宗右衛門は現れなかったのです。もはやこれまでと諦めかけたその時、暗闇から宗右衛門の姿が現れます。ああ、やっぱり兄上は約束を破るような方ではなかった。さあさあ、早く家に上がって料理を食べてください。ところが宗右衛門は黙ったままで、一向に箸をつけないのです。いや、むしろ料理の匂いを嫌がるんですね。兄上、私が作ったものなので十分じゃない。だけど心を込めて作ったんです。どうか、蔑まないで召し上がってください。すると宗右衛門がようやく口を開いて言います。あなたの心のこもった料理を辞退するわけはない。でもあなたに偽りを通すことはできないので、これから本当のことを言うから不思議がらずに聞いてほしい。実は私はこの世の人間ではないのです。びっくりしたサモンが、なんでそんな変なこと言うんですかと言うと、実は出雲の国に帰った時、新しい領主に軟禁されてしまった。私は何とか脱出したかったけれど、どうしても無理だったのだ。そのうち、9月9日が来てしまった。その時、約束の実現を待望しているあなたのことを思うと、たまらなくなった。その時に思い出したことがあった。昔から、魂は体から抜けると、一日に千里受けると言うじゃないか。それで私は切腹して、今晩魂となって、あなたとの約束を果たしに来たんですよ。どうか私の気持ちを汲み取ってください。そして泣きながら、これで永遠のお別れです。どうぞお母さんに孝行してくださいと言って去っていくのです。サモンはそれを聞いて驚愕し、おえつするところに母親がやってきます。そして、約束が守られなかったことがそんなに悔しいのですが、そこまで一途であるということは愚か者ですと叱られるんですね。するとサモンは、いいえ、兄上は約束を守るために今来たのです。命を落として約束を守り抜いたのです。翌朝サモンは出雲に向けて出発します。そして10日後、現地に到着すると、まさしく、宗右衛門が言った通りのことであったということが分かったという話ですね。一度した約束は、どんな事情があっても、たとえ命にかけても果たすということの中に、本物の誠意、本物の人格を見、圧倒されたのです。ところで、この雨月物語はフィクションですね。しかし、聖書は歴史的事実なのです。神は旧約聖書で約束された予言をことごとくイエス・キリストにおいて成就なさいました。その約束は罪人の身代わりとなって命を落とすという約束。人類最後の敵である死を滅ぼすために3日目によみがえるという約束。そして天に帰ったキリストは地上にいるクリスチャンたちを迎えるためにまた戻ってくるという約束なのです。聖書は単なる宗教の本ではありません。神の約束とその約束の実現を何が何でも成就したイエス・キリストのことを記録した書物です。神様の真実が一 ぱいに詰まった契約書、これぞ聖書なのです。どうぞこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じ、聖書の約束に基づいて永遠の命をお受けください。